発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れます。
こんにちは、発酵芋とことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
ひらくさん、
はい、
クラウドファンディングお疲れ様でした。
どうもありがとうございます。まさかの500万円達成しましてですね、
はい、すごーい。
もうすると思ってたよ兄、
うん、
はい。
始まる前からねずっとラジオでも告知させてもらっていて、
はい、
で結構土壇場にね、
そうだね、
達成金額に向けてドドドッと金額、
1週間前ぐらいからすごい祭りになってましたね、
うん、
はい、本当にありがたいことで、
はい、でもこれからが、
そうだね、展覧会だからね、うん、そう、ちょっと今回の皆さんの支援をね裏切らないように面白い、うんうん、展覧会作っていきたいなと思ってます、
はい、なのでまた展覧会の続報もこのラジオでお伝えしていこうと思います、う
ん、結構ヘンテコ系リターンがいくつか あったじゃない、うん、山梨ご招待とか、あとはその事業プロデューサーのあのおのっちさんと差し飲みできるとか、似顔絵コーナーとか、あれどういう人がね申し込んでくれたのかすごい楽しみだなと思ってます、うん、
でも今から実際にお会いしたりしていくから、
うんうん、
もしかしたらラジオに出てくれる人も現れちゃうかもしれないです ね、
ね、
リターンにラジオに出れるもあってもよかったかもしれないね。
ああ、だけどもう It's too late じゃあまたじゃあまたやるかクラウドファンディング。
そうですね、
は
い、
やろう。
お祭りみたいでやっぱいいですねクラウドファンディングは、
ね、うん、本当皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。これからも頑張ります。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌はリビセンの話。今日のゲストは長野県諏訪にありますリビルディングセンターの東忠文さんとかなこさんです。こんにちは。
こんにちは。
これ2019年の一番最初のゲスト
で。そうです、
はい、
ありがとうございます。
じゃあリビセンのお二人よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介してもらおうか、うん、
はい、リビルディングセンタージャパンという建築建材のリサイクルショップを長野県諏訪市でやってます東忠文と言います。
妻のかなこです。
2人はどういう担当分けなんですか。
僕がデザイナーなので古材を使った、うん、あのデザインをしていったりとか、うん、あと会社の大きい動きみたいなところ、うん、例えばまあリビセン始めるとか最近だとエコハウスをやるぞみたいな、うん、新しい事業を作るみたいなところは僕が決めたりしています、
うん、だからこう棚卸ししていってじゃあどうやってやろうかっていうのをやったりとか、こういろんな人のおせっかい役みたいなのが主に私の役目です。
なるほど、
デザイナーとおせっかいババア
って
デザイナーとマネージャーだね。あ、いい役割分担、
うんうん、
これリビセン兄よく言ってるじゃん、
うんうんうん、
ちょっとリスナーの人に他己紹介してよ、う
ん、ね、半径 100km のぐらいの使わなくなる建物から、うん、その捨てられちゃうであろうものをレスキューと言って、うんうん、救出して綺麗に使える状態にして、うん、テーブルにしたりとか、
うん、
あの新しい家をあの直すときに使う提案をしたりとか、
うん、
でうち の、 あの会社の種っていう場所もちょっとあの壁デザインしてもらったりとか、
うんうんうん、うちのキッチンのドアもリビセンでゲットしたやつ。
そうなんですね。そう
と、なんかね、古材のリサイクルセンターと建築デザイン機能が一緒になってるみたいなところだよね、うん、そういうユニークな形なので、うんうんうん、そういうふうにこう不思議な形で授業がこう成り立ってるけど、 どういう経緯でできたんですか。
経緯は、僕らリビセン始める前は全国を転々と住み込みでお店を作る仕事をしていて、うん、夫婦ユニットで目力っていう名前でやってたんですけど、うんうん、それをこう全国でやる中で山口県行ったり大分県行ったり、うん、地方都市でその空き家問題がどこもあって、うん、しかも現場やってる 2,3 ヶ月の間に周りの家がどんどん壊されていっちゃって、うんうん、それがどんどんゴミで捨てられてるっていう状況を目の当たりにして、
うん、
なんかそういうのなんとかしたいなってぼんやり思ってた時に、新婚旅行でアメリカのポートランドに行って、うん、でそこにリビルディングセンターっていうお店があって、
うん、
でそこにすごい感動して、その、まあ、日本のうちらより全然大きくて5000平米ぐらいある。
結構でかいね、
すごい広い、うん、で毎日8トンぐらいのものが出入りしてるっていう、うんうん、 規模感は全然違うんだけど、そういうなんかモデルが日本にあれば、その地方都市でこうただただ空き家が捨てられてゴミが増えていくような状況だったり、こう働き場所がなくて仕事に困ってる人がいるっていう状況じゃなくて、そのゴミを仕事に変える価値みたいなやつを作ることができるんじゃないかっていうのを思って、もうやっちゃおうみたいな感じで始めたっていう。
のれん分けしてもらったんだ、ポートランド。
そうね、夏に新婚旅行行って、その年の冬にこう名前とロゴ化して、日本はこういう社会問題があって、私たち今までこういうことやってきて、だからリビセンやりたいって言ったら、いいよってこうお問い合わせフォームからね聞いたらね帰ってきて、
ホームページのトップにあるお問い合わせフォーム、
じゃあロゴ作っとくねって言ってロゴを作って送ってきてくれて、
じゃあなんかすごいポートランドのリビセンも今喜んでるんじゃない？
なんかね、多分すごい喜んでくれてると思うんだけど、やっぱ1年に1回顔出すようにしてて、やっぱ行くとすごいこうウェルカムしてくれるし、逆に日本人が向こうにやっぱいっぱい行くから、行くけど僕らのこと知らなくて、アメリカのリビルディングセンター見て向こうの人に案内してもらうと、日本にも長野にあるよって言われて、来ましたみたいな感じの人、すごい知らなくて恥ずかしかったです、
ね、いいアライアンスが同盟がもされてるね。でなんかそのポートランドでやってるモデルを見て、それをじゃあ日本で実際やってみましたって言って、ずっと活動してるわけじゃない、実際やってってみて、なんかこんなことに新しく気づいたとか、こんなニーズがあったとか、ここすごく難しい課題だとかある？
始める前は気づかなくて、始めた最初のレスキューで教えてもらったのが、みんな建物を壊すっていうことにすごい後ろめたさを感じてるっていうことを気づいて、
家の持ち主の人、
持ち主の人が、そうで、まあ、解体屋さんもなんか同じような思いがあって、で僕らがそれをレスキューっていう活動にしてるんだけど、レスキューできますっていうと、その建物と最後まで向き合えたっていう、 こうなんか償いみたいな気持ちみたいなのが芽生えるらしくて、
親から譲り受けたものなのに守りきれんくて申し訳ないみたいなのが、私たちがこう再利用したりとかレスキューすることでちょっとでも心が救われるって言ってくれた人とかがいて、なんかまあ財がもったいないとか、その場所の思い出を少しでも残せたらなみたいな気持ちではいたけど、もっとこうお施主さんの救える気持ちがあるんだっていうのは、なんか一番最初にリビセン始めてからレスキュー行ったお家で教えてもらったかな。
そうなんだ。来てくれるお客さんはどんな感じで、その古材のリサイクルとかさ、そのデザインを楽しんでるの？
みんなどうなんだろう、古材を買っててお家で直してるんです、お家を直してるんですって人が買いに来てくれることも多いし、自分でお店を作ってるんですっていう人も多いかな、し、
まあ、東京で普通に賃貸の家に住んでるから、こう大きい工事はできないけど、なんか棚にする板が欲しいとか、ちょっとこう何かを飾るための台が欲しいとか、そういう感じで古材を買っていく人もいるし、それこそなんか近所のおばちゃんたちが 3,4 人で来て建具を何枚も買ってって、何するんですかとかって言ったら、お店作るなよって言って帰るみたいな、いろいろだから若い人から年配の人まで結構幅広く楽しんでってもらえてるかなっていう。
でも基本的に私も文学部だったから、全然物を作るとか手を動かすってことがすごい遠いところにいたんだけど、リビセンに来るとその古材で作られたものとか作り方がシンプルなものがいっぱいあるから、こうどうやって作ってるかが分かるとか、そこで働いているスタッフが教えてくれるっていうのがあると、こう物作りっていうのがちょっと身近になるきっかけになって、ちょっとやってみようかなっていうお客さんもやっぱりいて、こう味噌作りとかも、そんなこう一回こうやってみたやり方とか、そう材料とか分かるけど、味噌だけ見てもよく分かんないし、もう自分で作れないみたいな人が多分来て、あ、机ってこうなってこうなって作れるんだみたいな感じで帰ってってくれると、なんかこういいな、リビセンっぽくていいなって感じはする。
なんか本当に手間味噌の活動とかね、麹作る活動とかにすごい似てるね。
確かに似てるね。
似てる。
そうで、私たちもそのリビセンができてから、そのレスキューっていう概念に結構感銘を受けて、勝手に今リビセンじゃないけど、近所のなんか取り壊されちゃうところからもらってきたりとか、近所のおじちゃんが倉庫の整理してたら遊びに行っていらなくなったものをちょっともらったりとか、なんか勝手にレスキューしてます。
ナイスレスキュー。
やっぱさ、なんかこう地方の醍醐味だよね。あの地方っていっぱい場所があるから、用事なくても物いっぱい置いとけるじゃない、でそこから出てくるクリエイティビティってあるからさ、まさにそのリビセン、ゴミ処理もそうだけど体現してるよね。
種作る時もお兄ちゃんがレスキューしといてくれたものたくさん行かせたもんね。
そう一回なんかこんなの捨てちゃったんですってかなこちゃんに言ったらすごい怒られて、これは看板にできるし、これはあれにもできるみたいな。それからちゃんと取っとく。
よかったです。
で、なんか、で、一方ではさ、ただ売るだけじゃなくて、デザイン事務所としての機能もあるじゃない、うん、それはどういう感じでやってるんですか？
変わらず年に。
数件？
結構でもやってるね。5、6件くらいかな。まあ、お店がメインだけど、書いてて、それはまあ、その古材屋に注力しないでデザインやってる理由も、結局日本人がまだまだ古材の使い方がわからないっていうのがあって、その新しい使い方をどんどん実例をもとに見せていかないと、もっと古材を使う文化が広がらないよねっていうのがあったから、それをやってるっていう感じ。
じゃあやっぱその自分たちのストックを使って、なんかこう素敵なお店で作るみたいなことをやってるんだよね。
もあるし、あのお節さんがガッツがあると、その地域の古材とか捨てられちゃうものを自分たちでレスキューしてきて、こういうのレスキューしたけどなんか使えるって言って、使えるよ、じゃあこうしてみたいな。
ゴミさんと同じ、兄貴と同じ例だね。
そう、遠隔でこう指示を出したりとか、
そういう場合はね、会社としては売り上げが立たないの、うちの古材が売れない
そうだよねデザイン費しかもらえないよね。そうそうそう、人件費とな
んだけど、まあその会社の理念としてはすぐ果たせるし、その物の移動にかかる CO2 量とかも減らせるから、まあストーリーも引き継げるとか、いろんなメリットがあって、やっぱそっちを結構大事にしてやってもらったりしてるかな。
なんかさ、そのやっぱ今までの建築のイメージって、主体がどっちかというと建築を作る側、デザイナー側で、でそれをサービスとして、そのデザインをその接産っていうか住む人がまあ享受する、あのお店でもいいけどっていう形だったけど、リビセンが面白いのはさ、その一緒にやる人のクリエイティビティがすごくメキメキ伸びていく感じあるよね。だ、自分がこの小材をこうやって使えばいいのかとか、自分で一緒に工事とかもしたりするわけじゃない、だからそういう意味で言うと、そのクリエイティビティがこうなんか一方的じゃなくて、その接産と一緒に作っていくっていう感じはやっぱ新しいよね。
うちの理念の一個に、楽しくたくましくっていうのがあって
すごい小学校
そうそうそうそう、
やっぱ楽しくたくましく、
そう、自分の店だから自分で作れみたいな感じで、こう自分で作ったら自分でも直せるし、こうたくましさが伴った楽しさっていうか、がいいよねみたいな感じで、なんかうちの接種はみんなやっぱこうたくましいですね
、その分大変な思いをすることになるけどね。で、なんかそこで一回大変な思いしとくと、なんかあった時に自分で直せる技術が身についてたりとか、工夫できたりとかっていうのがあるから、やっぱそういう時間を大事にしてて、店作りの中で。
甲府にも、あの、お二人がデザインしたね、店舗があ
るね。
ある。
ありますので。
ちょっと離れたと
こ。そう、甲府の南にノードという、イタリア料理屋さんがあるので、はい、とっても素敵な空間なので体感してみてください。今日のゲストはリビルディングセンターの安野忠文さんとかなこさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
今日さ、話してみて思ったのはさ、やっぱこう限界があるとさ、古材を使わなきゃいけないとか、人間はやっぱたくましくなるね。何でも便利すぎるとダメだね。
確かに、なんかそうですね、寒いと努力するとか、なんかそういう境地に立たないとみんなね、
そうだね、
力を発揮しないし、
まあ、発酵もめんどくさいっちゃめんどくさいからね、そういうところで鍛えられるとかいろいろあるのかもしれないね。
でも楽しくたくましくって小学校のスローガンみたいだけどいいですね。
相当いい、僕もちょっと言おうかな、楽しくたくましく、
今年は、ね、それでいきましょう。
じゃあ今年3人楽しくたくましくいこう、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
冒頭と小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。